世紀の1節から5節、26節から28節をお読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。地は放漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。26節から。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。それでは、すべては神から始まったと題しまして、本日の説教を小倉先生にしていただきます。
おはようございます。今日からアドベント対抗節が始まりました。高誕の日を待ち望む期間という意味であり、まあ、クリスマスへ向けて心を備えていくための期間です。先週の礼拝後にクリスマスの飾り付けもなされてですね、アドベントクランツにも火が灯りました。まあ、いよいよクリスマスだという思いが強まったのではないかなと思います。巷ではね、クリスマスケーキの予約の案内なんかも目にするようになって、いますけれども、まあ、単なるお祭りとしてではなく、クリスマスの意味、それを確認して心を備えていきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。アドベントの第一週、こうして共に集められてあなたの御前で、主の降誕を思うことができる幸いを感謝をします。ひととき真ん中にあなたが伴って私たちを導いてくださるように、どうぞ世の浮ついたクリスマスの雰囲気に流されるのではなく、本当にこのクリスマスの意味をしっかりと受け止め考える時とさせてくださるようにお願いをいたします。どうぞあなたがこの真ん中にあってひとときを支え導いてください。語る者のうちにも、また聞く一人一人のうちにも、どうぞあなたが豊かに臨んでくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。まあ、第一週、アドベントの第一週ですので、今週は、まあ、クリスマスの恵みを私たちに与えてくださった神様に焦点を当てて、御言葉から考えてみたいと思います。で、この聖書の最初の言葉、これは本当に厳かな神の宣言で始まっています。はじめに神が天と地を創造された。神が天地の創造者である、そのことを宣言しています。ところが、この宣言の中にある重大な意味というものを、どれくらい私たちは受け取っているでしょうか。案外信仰歴の長い人ほど、 創造者としての神という、そのことを当たり前のこととしてですね、この宣言の意味を考えずに読み流しているってことはないだろうかというふうに思うんですね。ああ、神が天地を創造したんだよねっていう、それくらいので、思いでこう、この言葉を読み流しているということはないだろうかというふうに思うんですね。同志社大学を創立した新島城、彼がこの御言葉によって信仰に導かれたっていうのは有名な話ですね。それまで新島城の知っていた神々は日本神話の八百万の神々でした。イザナギイザナミの国生み物語であったり、天の岩戸に隠れた天照大神だったり、その弟で暴れん坊のスサノオ、あのヤマタノオロチを退治したスサノオですよね。そういった神々であったわけですよ。で、それは登場人物を神々に変えただけで、人間社会のありさまを投影したものに過ぎなかったわけです。そういう神々しか知らなかった新島城。彼は天地万物を無から作り出し、それを維持し、支配する絶対者としての神。そんなものをどこにも存在してなかったわけですよね。はじめに神が天と地を創造された。この言葉を読んだときに、この神に圧倒され、新島城はキリスト教へと導かれていったわけです。そして、海外渡航が厳しく禁止されていたにもかかわらず、密航してアメリカに渡り、アマースト大学とアンドーバー神学校で学び、アメリカから日本への宣教師として送り出されることになったわけです。そして、同志社大学を創立することになるわけですよね。この新島城が圧倒されたような感動を持って、私たちは今この御言葉を果たして受け取っているだろうか。先ほども言いましたけどね、ああ、神様が天地を作ったんだね。それくらいの受け止め方で読み流しているとしたら、これは本当に残念なことだと思うんですね。神が天と地を創造したっていうことは、天と地が作られる前から、すでに神は存在しておられたっていうことを意味しています。神が働きかける場としての、また私たちが生きる場としての、この世界が存在する前から、神は存在しておられるわけです。天地万物、私たち人間が存在する前に、神が存在していたっていうことは、神だけしか存在していない時があったっていうことでもあるわけですよね。今、便宜上、時という言い方しましたけれど、この時も、天地万物の御業の中で、神が創造したものと考えるべきだろうと思うんですね。ですから、宇宙も存在せず、それゆえ時もない。そのような私たちには、理解しようのないところに、神はおられたっていうことだと思うんですね。そう考えると、神が天と地を創造したっていうことは、神の潜在性、あらゆるものよりも先に存在しておられたということ。また、永遠性。時というものに縛られず、永遠から永遠に存在されるということ。この宣言がそこになされていると言えるだろうと思うんですね。 そしてこの神の潜在性と永遠性は、神が他の何者をも頼りにする必要のないお方であるということを意味しています。他者に依存する必要のないお方であるということです。唯一の自立自尊のお方。逆に言うなら、この世界、地球だけでなく宇宙全体が私たちも含めて神に依存しているということであるわけですね。私たちは神に依存する存在であるということ。神が創造しなければ存在すらしなかったからですね。で、ここに自立自尊のお方としての神と、他者に依存している私たちを含めた非造世界との決定的な違いがあるわけです。私たちを含めて非造世界が存在することのできる根拠、前提が神ご自身であって、神なしにはありえないっていうことなんですね。天文学的数字っていうのを聞いたことがあると思うんですね。天文学的数字。まあ、宇宙が広大であるため、宇宙について述べるときに、私たちが普段使う単位ではとてつもない大きな数字になってしまうわけですね。それで宇宙用に特別な単位が使われます。まあ、あまり知られてないかもしれませんが、地球と太陽との間の平均距離、これを1天文単位っていうふうに言います。約1億5000万キロメートルあります。1億5000万キロって言われるとね、すごいなと思いますよね。でも、太陽の光は、地球まで8分20秒かからずに到達します。光の速さは秒速30万キロメートルです。で、この光の速さを使った単位がよく知られている光年という単位ですね。これは多分皆さんご存知だと思うんですね。1光年、2光年というふうにして宇宙の星の距離なんかを表しますよね。光年は光が1年間に進む距離を表しています。1光年が約9兆4千億キロメートルです。9兆4千億キロメートル。私たちには想像もつかない距離を表していますけどもね。でも、この1光年、9兆4600億キロメートル。これも宇宙全体からすれば、限りなくゼロに近い距離でしかないわけです。現在最も遠い銀河は地球から134億光年の彼方にあります。134億光年です。最近さらに1億光年遠くに離れた銀河が見つかって、今それを学者たちが一生懸命確認しようとして必死になってます。135億光年ですよ。すごい距離だなと思うわけですよ。宇宙ってすごいなと思うんですね。でも、その広大無限であるかのように思われている宇宙、その宇宙であっても神なしには存在し続けることはできないわけ。それは神に作られて存在しているわけですから。神がそれを終わらせることもいと簡単にできるわけですよね。現代の天文学や宇宙物理学は、宇宙が広がり続けているというふうに言っています。宇宙はどんどんこう、まあビッグバンっていうのを聞いたことあると思うんですけどね。そのビッグバンから始まって、どんどん宇宙は広がってるって言われるわけです。でもそのことは逆に言うと、宇宙に始まりがあったってことです。 始まりがあったということは、それ以前には存在しなかったということです。宇宙は永遠無限の自存のものではなく、神に作られた有限のものでしかないわけです。宇宙がどれほど大きなものであっても、神はそれよりもさらに偉大なお方であるということを私たちは覚えなきゃならないわけですよ。神がこの宇宙をも存在させているお方だからです。イザヤ書の44章の24節にこういう言葉があります。私は万物を作った主である。私は一人で天を延べ広げ、ただ私だけで地を押し広げた。私は万物を作った主である。私は一人で天を延べ広げ、ただ私だけで地を押し広げた。イザヤ書の44章の24節ですね。そしてまたこの広大な宇宙をすべて支配し、手の中に収めておられるお方であるわけです。エレミア書の23章の24節にはこうあります。天にも地にも私は満ちているではないか。天にも地にも私は満ちているではないか。どこにも私はいるんだってことは、すべて宇宙全体を神が支配しているってことですよね。で、万物が創造されたこの出来事っていうのは、神があらゆる被造物とは違うということを明確に表しています。神しかいない。そういう時があり、そこから神が全てを作ったわけですから、明らかに被造物と神とは違うものであるわけですよね。で、それは聖書の表現としての清さということにつながります。聖書の言うところの清さっていうのは、単に清い、清潔である、正常であるってことではないわけです。創世記2章3節において、聖という言葉が最初に使われています。創造の7日目を聖とされたっていう表現です。これ7日目が正常な日だったって意味ではないですよね。それまでの6日とは異なり、神がすべての技を休まれた特別な日っていうことです。で、この聖なる日が、あのモーセの実会の中で安息日として規定されていきます。出エジプト記の20章の8節から11節にそのことが出てきます。で、安息日というのは、神を礼拝するために他の日と区別される日として聖なる日と定められるんです。他と区別される特別な日として聖なんです。出エジプト記の3章5節の聖なる地っていうのも同様です。神が燃える芝の中でモーセに直接現れた特別の地であるから聖なる地なんです。きれいに掃除されて、ゴミや塵が一切落ちてない、だから聖なる地であるわけではないわけですよ。そこは普通の同じ土地なんだけれども、そこに主が現れてモーセに語られたから聖なる地なんです。出エジプト記の19章6節に出てくる聖なる国民。これも神の民とされたゆえに聖なる国民なんです。これイスラエルの民を表してますけれどもね。エジプトを出て荒野をさすらってきたイスラエルの民ですから、彼らの中には手足や体が汚れているもの、汚い服を着ている者も当然いたはずです。でもそんなこととは関係なしに、聖なる国民と呼ばれるわけです。それは神のものとされる。神のために取り分けられる。もっと言うなら、他のことには使わない神専用である。 そのことが聖であるとされることなんですね。神のもの、神専用の特別のもの、だから聖とされる。それは神が他のあらゆる被造物とは区別されるお方であるからなんですね。神が唯一絶対のお方であるから、神は他と区別されて聖なるお方なんです。で、さらにこの創造の御業を見ていきますと、言葉による創造であることがわかりますね。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。この後の創造の御業も全く同様に言葉だけで行われます。神の言葉によって次々と作られていきます。神が意思し命じたことがその通り実現するわけです。原材料もなければ道具も使いません。また手助けする何らかの存在もいません。ただ神の言葉、意志だけがそこにあります。これは無から有を作り出す創造ですね。無から有。私たちが何かを作り出すときには必ず原材料が必要です。そしてまた道具も必要です。しかし神には何もいらないんですよ。これも私たちの理解を超えることだろうと思いますね。そしてその創造の結果作られたもの、これどれをとっても完全で完璧だったわけです。非の打ち所がないわけですね。一章の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた耳を、それは非常に良かったと評価されていますね。神の創造に失敗作はないわけです。神の意思したものが寸分たがわずそこに完成しているわけです。ですから、この創造の御業は神の力の計り知れなさ、それを示しています。神の全能性、どんなことでもできる力、そして全知性、あらゆるものを正しく知っており理解している知性、それがこの創造の御業にははっきりと示されているわけです。で、このように見てくるとわかると思うんですけれども、はじめに神が天と地を創造されたというこの天地創造の出来事の中には、神の驚くべき力が凝縮されているんです。人間をいくらか大きくしたかのような神々しか知らなかった新島城の人生が、この言葉によって一変したっていうのも、無理からぬことだろうと思いますね。全く違う世界がそこにあったということを、新島城は、驚いて、そしてキリスト教に惹かれていくわけですよ。で、このただ一人、他のいかなるものとも区別され、優れて高いところにおられる絶対者である神。この神は、なんと私たち人をも作られたわけ。それが26節ですよね。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神の創造の御業の最後として人は作られています。そしてここには、人が作られたことの目的が明白に言い表されています。被造世界を支配するという目的ですね。 他の生き物に関して目的っていうのは述べられていないんですね。でも人に関しては明白に述べられているんです。しかも28節で再びこの目的が繰り返されています。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。目的が二度繰り返されている。そのことの中に、人に対する神の特別な思いっていうのを見ることができるだろうと思います。まあ、だからこそ、神の形として神の似姿に作られたんでしょうし、陶器師が粘土をこねて作るように神ご自身が手から人を形作り、命の息を吹き込んで生きるものとされたわけですよ。これは2章の7節に出てきますね。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。この大地の塵で人を形作りの、この形作りはまさに陶器師が陶器を作る際の言葉ですよ。本当に神が大切なものとして人を作ったってことがそこからわかるわけです。そして命の息を吹き込まれて人は生き物になったわけです。命の息を吹き込まれた他の動物はないわけですよ。本当に人は特別なんですね。神が世界を創造されたから世界は存在しています。そしてその創造において人をも作られたからこの世界に私たちも存在しているわけです。そして私たちはただ存在しているだけではなくて、特別な神の思いの中で存在しているわけです。ですから人生の意義や目的を考えることもできますし、何よりも神を意識することができるわけです。もし神がおられなければ、この世界は存在しませんでした。たとえ神がおられたとしても、この世界を創造されなければ、やはり世界はなかったんです。そして私も存在しないのですね。神の存在と世界の創造、そしてそこに私が生かされている。ここが全ての出発点なんです。偉大な神がいて、そしてその偉大な神がこの世界を作り、その中で私をも作ってここに置いてくださっているから、今私がいる。神がなければ、神がいなければ、何も始まらなかった。アドベントの第一週、これからクリスマスに備えるにあたり、この厳粛な事実に目を向けることから始めていきたいと思うんですね。そして本当にクリスマスを喜びを持って、感謝を持って迎えていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。はじめに神が天と地を創造された。天のお父様、あなたがこの世界をお作りになって、そこに私をも作り、生かしておいてくださっていることを、今朝この御言葉をもう一度味わうことができてありがとうございます。さっと読んでしまえば、それで終わってしまう言葉ですが、その中に神様の計り知れない偉大さが すべて凝縮されている言葉です。そのことをどうぞもう一度心に留め、味わうことができるように私たちを導いてください。偉大な神がどれほどちっぽけなこの私に目を留めていてくださるか、そのことを思うことができますように。そしてそこからクリスマスの御業をもう一度考えることができるように、私たち一人一人を導いてくださるようにお願いをいたします。どうぞこの一月後に迫ったクリスマスを私たちが心を備えて迎えることができますように、どうぞあなたが助け導いてください。あなたの恵みを心から感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。